ああ、これ。
ではね、早速行きましょうか。
おお、なんかちょっと久しぶりこの関さんのやつで楽しみですね。
どうかな、あまり期待できないと思いますね。
プロデューサー的収穫がないって意味でしょ、それ。そうね。まあ、前回があなた次第ですですね。あれを超えるのはちょっと難しいかもしれないですね。
だね。
うん、
どうなんでしょうね、
うん。
今回のタイトル、結構辛口なんですけど。
ほう。大体いつも辛口ですけど。
今回タイトル、
うん、
無責任。
お、なんかちょっと真面目に対して真面目できました。
これはちょっといけんなっていう、
ね、あ、そういうところがあるんですね。笑えるところなんでしょ。でも
いやいや、逆にちょっと私怒ってるんですよ。
あ、なるほどね、
うん、まあ、無責任ということで、うん、はい、子供騙しの発言とか。
ああね、でもそれは今始まったあれじゃないですか。
まあズバリね、はい、予言っていうところなんですよ。
おお、
うん、ちょっと呆れた感じはありますね。
なるほど、うん、予言がそもそも子供騙しじゃないですか。こうやって怒られるから。
でね、まあ無責任っていうキーワードから、
はい、
責は語るって、これが多用されているんじゃないかとか、
うん、
多用されてると落ち着けて無責任っていう感じになるじゃないですか。
なるほど、背景がないというかバックボーンが薄いというか、
そうそう、
はあはあ、
というね、責は語るが多数あるのかなと思いきや、うん、席を語るの使用回数は今回ゼロ、
うんうん、ほう、
ゼロなのに無責任ってどういうことっていう、うん、で、まあ、ちなみによくある席は言うように、
うん、
これはね2箇所ありました、
うん、
で、まあ、そういった感じで探っていくとですね、
うん、
言い回しとか表現による信憑性の測り方について新たな法則を発見したんです。
おっと、
ここ見どころかもしれないですね。
わかります。
はい、ということでオープニング。
あ、ね、
はい、はい、矢のような島に第三の太陽が昇るとき、世界は生まれ変わる。で、与那国と、
うん。
そして、
お、
これやばくないです。
やばい。
怪奇現象じゃないですか。
本当ですか。
エイリアンか、ドンキングか。
なんでこんなことになったんですか。
これ、あれです。実はね、はい、エフェクトで、
むにゃむにゃむにゃってなった瞬間。まあ、いい一枚ですね。
奇跡の一枚ですね、うん。そして、オープニング締めですね。うんうん、それでは、レディー。
そう遠くない未来に迫る日本有事に備え、平和ボケした日本国民よ、いい加減目を覚ませ。信じるか信じないかはあなた次第です。
これがやりたかっただけでしょ。
もうね、やはりあなた次第ですってなっちゃってるんですね、
うん、なっちゃってそこは振り切る感じなんでしょうね。
俺ね、関さん次第ですってもう無理なんかもしれんし、
あ、
もしかしたらあえてかもしれないし、あえて押し切って基本かもしれない。次第と思っとったみたいな、
うん、
次第でいいみたいな、押し切っとんかもしれんし、
あ、
まあ、これを見る限り、
はい、
前回のイセロシステム考察見てないなっていうね。
あ、ちゃんと見てもらわない
と、ね、ね、
信じるか信じないかはあなた次第です。
何を言ってるんですかこの人は。関さんがこれを強制した瞬間、
はい、
イセロ見たねと。
あ、ね、
うん、まあ、ここでね、あなた次第ですっていうのに皆さん目が行きがちですけど、うん、
いや、行きがちですけど誘導してるじゃないですか。
こう大事なキーワードがね、
はい、
平和ボケした日本国民、うん、いい加減目を覚ませ、
うん、
これ大事なキーワードですね。
ほう、いつも言ってるのに。
そうですね、今回はちょっとカウンター的なブーメラン的な感じがあるんですよ。
なるほど、
うん、
あ、今回の話の中で重要だという感じですね。
まあ結論言うと、
う
ん、お前もやんみたいな、
うん、
そんな感じのところは見受けられるという感じのオープニングですね。
はい、
じゃあ本題いきますよ、
はい、
都市伝説ファイル1、ウクライナ戦争と台湾有事、
うん、
関さん、ここで2018年に AI による人間選別が本格的に始まって以降、いろんなことが起こってきた言われたんだけど、
うんうん、
2018年に AI による人間選別が本格的に始まったんですか、
う
ん、
とされるわけだ。関さんはそう言ってたんじゃない
ですか。何なんですか、具体的に AI による人間選別が2018年から始まると。
AI でっていうのはちょっと稚拙なんですけど、まあ人間選別と捉えようと思えば捉えられるとは思うんですよ。要するにリコメンド機能とかでフィルターバブルとかも一般的に言われるわけですよ、
うんうん、
とか例えばほら今コミュニティもよりコミュニティになっていくっていうか、以前だったら近所の人とコミュニティじゃないですか、会う人会わない人っていうのがまあ今までの我々の常識だったけど、もう今ネットで1億人にアクセスできるから会う人とだけ集まるじゃないですか、
うん、
もう人間選別です。
ああ、そういう意味で。
うん。ネガティブに捉えたら人間選別なんじゃないですかね。
なるほど。
関さんはネガティブな人なんです。
ああ。
うん。
いや、知らんうちになんか始められとるなと思って。
まあね、知らんうちに始められとるんかと思いますよね。 ここで問題なのは、うん、それを事実のように言うっていうのは問題でしょうね。それ一般的に言うミスリードっていうやつ、
はい、らしい。ヨセキさん気をつけてかんと、
気をつけてかんと。
でここでこんな予言を知っていますか、こう来たわけですよ。
来ましたね。
どんな予言なのか、
うん、
矢のような島に第三の太陽が昇るとき世界は生まれ変わる。知ってました？
いや知らない。
知らんね。
思ったのは言葉すごいなと思いました。第三のなんとかっていうとなんかちょっと人間ドキッとするんですよね。新しいもの、うんうんうん、新機軸だと思うわけですよ、うんうんうん、第三って言われるとファティマ第三の予言とかね、うんうんうん、3番目って言われるとすごい変革があるように感じるんですね。なんか言葉で第三の太陽みたいな、
うんうん、これご存知ないと。この予言、いや知らないですね、この予言ご存知ないと、
はい、
それもそのはずっていうか、うん、もう僕の調べようが足らんかもしれんけど、うん、出てこないですね。
おお、一般公開されてないやつ。
どうなんかね。出てくるとしたら僕のように検索して、
うん、
第三の太陽って何ですか、ヤフー知恵袋みたいな、こんなんしか出てこない。
なるほど。
思ったんよ、まあ、これ違ったら申し訳ないけど、
はい、
番組は勝手に考えたんじゃないかって。
ああね、番組っていうか関さんが
分からん。まあこれって僕の憶測では、うん、それっぽいのをね今考えて、うん、事前に種をまいとって、うん、遠回しに日本は核攻撃受けるかもよみたいな、
うんうんうん、
そんな感じですよね。
まあそうでしょうね。
受けた時はほらねって
言
うんでしょ、ね、うん、受けんやったら、うん、何か革命的なことが起こった時に、
うんうん
う
ん、
第三の太陽っていうのは、うんうん、あのことやったんだみたいな。
まあね、まあ、それがまあいわゆる予言ですからね。
もう言ったもん勝ち的なやつでしょ。
まあまあポエムと一緒でどれぐらいこれがかっこいいか面白いかっていうところに良さがあるのかな。何の話なんよこれ。そうそう。でも第三の太陽かっこいいですか。
まあ番組では最後に第三の太陽が核ミサイルでないことを、
あそうそうそうそう、
祈りたい。
じゃあもうそれやん。
うん、嘘でしょ。
ああね、これマッチポンプ誰かこうやって言ってたけど私はそれを核じゃないことを祈りたい、
うん、そうそうそうそう。
あらこれちょ関さんちょっと欲しいね。どうなのかその、
うんうんうん、
自分で何なのかどっかから持ってきたのか。でも見つからなかったんです
よ。見つからん。
もう見つからなかったってことはもう自作でしょうね。もしくは翻訳でこっちに寄せることもできるし、う
んうん、これ自作なら自作でもいいんですよ。あなたは予言するんですねって、
はいはい、
でもやっぱりね予言っていうのが何でもかんでも嫌えっていうか、
うん、
まあ、それは言った数が、ね、多いほど確率は上がるでしょうけど、まあね、うんうん、そうじゃないやん、
うん、
メタファーみたいなもんですよ、
はいはい、
ちゃんと根拠に基づいてだからこうみたいな、そういうねプロセスをたどってこれしかねえやっていうね、
も
う命がけで、
うん、
も
う
全部背負うぐらいの勢いでやっていただかないと、う
ん、はい、いでもなんか覚悟を持ってって言ってました。テレビで言ってんだから。
でもね、ちょっと足らんなって、
あ
もうこれはダメやろって僕は思う節がありますので、
ね、あでも言ってる内容は前もね言いましたけど、あの情報番組と一緒だから、うんうん、テレビで言えない内容じゃないんですよ実を言うとね。他の情報番組で言う人はいっぱいいるんでですね、
うんうん、
でもトレンドとしては真逆な気がしますね。古い人なのかな。例えば労働とは苦しむことであるとか、
うん、
我慢こそ美学であるみたいな、あんまり考えなしにそれを信じる人って昔の人多いと思うんですけど、例えば積極的なことが全てにおいて正しいみたいなっていう論調がちょっと気になりますね。今のトレンドっていうのは積極的な人は積極的な能力が役に立つ部分があるんですよ。積極的でない人は積極的でないところで役に立つ部分があるんですよ。これが多分今取りうる我々が考えるべき思考だと思うんですね。考え方だと思うんですよ。トレンドということで言えば全員考えろみたいな、こんなことが実現しますか。そういう意味ではだいぶ古いなって感じがしますね。
でね、まあこの予言って話で思い起こされるのが、うんうん、我々昔予言したの覚えてます。
何の予言します
か。コンテンツは、
はい、
大球惑星。
ああ大球惑星、はいはい、
ホピ族がニビルを予言してるっぽいっていう。
ああはいはい。
その時に、うん、我々もなんか予言しとこうと。
うん。
その時どんな予言されたか覚えてます。
ああなんかそれっぽい予言を言った気がします。何やったかな。
調べました。
はい。
ユウさんがされた予言は、
はい、
我々と空の一部は手と足がつながってカナダ遠方から飛び立つだろう。
我々と空の一部は手と足がつながってカナダ遠方から飛び立つだろう。ね。
すごいね。
うん。こんなのが予言ですよ、それ。予言っぽいですね。これ意味がわからないやつにしないといけないですよね。 予言を言うときっていうのは。そう言われたら、これちょっと予言っぽくないですね。思いません？これやっぱ創作感出ますね。
そうなんよ。
今の私が作ったやつはもう明らかに予言っぽいでしょ。
うんうん、
予言ってこうやって作られると思うんですよ。勝手なこと言うけど。これもうほんとポエムレベルですもんね。うんうん、だってもう、なんかちょっと分かりそうな感じですもんね。なんかね、すぐ分かるみたいな。
すぐ分かる。
すぐ分かる。
もうこれっていうのは昨今の世界情勢踏まえた上で予想されるような事態をそれっぽく言っただけっていう
ね。あ、まあそうですね。いや、これでも本当に創作だったら、うん、本当マッチポンプじゃないですか。
いや、これ創作でしょ。
バレたら相当恥ずかしいですよ。
っていうか、発信者さえ閉ざしとけば 100% バレないですよ。
あ、そうですか。
だってポロって言って、もう聞いた話でしょ。
まあ、まあ確かにね。でそうしたらね、うん、本当に今の情勢見て予測して、うん、まあこれみたいな感じ。うんなっちゃいますもんね、も
うそう見えたんで、うん、無責任なり子供騙しなり、はい、そういうふうに感じる部分ですね。
もう、まあ、関さんが発言されてることが全部真実ではないと思うんですよね。あなた次第ですって言ってるんですか。
そう
都市伝説であること間違いない
です、うん、
都市伝説じゃないって言ったらもう大事です
よ。ですよね、
うん、
都市伝説って言えばいいんですよね。
そうです。単なる予測だとちょっとまずいと思う、ね、
じゃあいきますよ、うん、ここから都市伝説ファイル2、うん、国境の島与那国と、
うん、
ここ、うん、唯一いじれる場所パワーワードはここぐらいしかないんですけど、
はい、
いきます。
たねー与那国島。
以上です。
以上です
そしてね、
うん、
船長さんとの会話、関さんがミサイルが落ちてきて、うん、日本政府からその一報が来るんですよね。船長が、うん、翌朝防衛省からファックスで与那国漁協宛に届きました。ファックスが届いたというのはどんな内容ですか、うん、関さんが船長に聞きました、
うん、
船長は与那国の周辺海域排他的経済水域にミサイルが着弾したよ。結構フレンドリーなファックスだったから。
本当ですね。
着弾したよ
着弾したよって
そして台湾有事になれば目と鼻の先だから何らかの影響は必ずある、うん、船長さんが言われてます。
ああそうでしょう、
ね、だから関さんが台湾有事と同時に日本有事であるということですよね。
なんでこの人に聞いてるんですか。
関さんが台湾有事は日本有事だぞって、
あ、ね、
これ言いたかった。
そんな感じですよね。
これを遠回しに知ってるみたいな感じ、
うん、
ということですよねって。
ああね、
うん、
台湾有事は日本有事でしょ
う。関さんもこのことを昨日今日知ったような感じのね下りがあるんですよ。
でも、うん、なんで普通知ってるよねみたいなことをあえて言うかっていうことを思うじゃないですか、
うんうんうん、
家に帰って娘とか息子に、うん、台湾有事といえばって聞いた時に日本有事とかって答えないですまたな変なこと言いやんってなる、うん、ということは、うん、もしくは分かんないですよ。分かんないけど日本人の半分以上は知らないで、うん、おそらく関さんはその知らない人たち向けに発信しているという、まあ、そういったこう自負が私はあるんだと思うんですよね。なんで笑ってるんですか。
ここはね、関さんが日本に対する攻撃はすぐそこまで迫っているのになぜ日本国民は全然危機感がないのか。
俺ね、うん、こういうのダメだと思うんですよね。何の解決にもならない。いやこれがポーズならいいですよ。エンターテインメントのポーズならいいんだけど、うん、危機感がない人を悪だというのは私間違ってると思うんですよね。さっきの話につながるんですけど、あってもなくてもいいでしょう。なんかそれを強制するのって逆に怖いですよね。
ここから都市伝説ファイル3、緊迫する台湾有事、
うん、
市街戦講習会というのが行われていて、うん
ね、
有事による市街地戦闘を想定した一般市民の訓練が行われていると、
うん、ちょっと私これ見てて思ったんですけど、うん、台湾有事って言うじゃないですか。中国からしたら一撃でもすぐ占領できるよぐらいの風にみんな思ってるんですかね。印象として冷静に考えたらですよ、アメリカ軍がいようがいまいがそう簡単に1日や2日とかで台湾を占領と無理だと思います。10倍ぐらいの戦力差があったとしても、まあ、相当難しいと思いますね。まあ日本も閣議決定されてるわけですから多分戦闘に加わるはずなんですよ。アメリカだって加わるとか、正味な話中国が本当に台湾を侵攻するんだろうかとぐらい思います。いやこれ私の考察ですよ。一般的にどう言われてるか知らないですけど、ウクライナでさえ地続きなんですよ。なかなか全然進まないじゃないですか。 もう相当大変だと思いますよ。海を隔てた国をめっちゃ反撃してくるのに、占領とか多分物理的に無理だと思います。
ここで関さんの言葉、台湾が第二のウクライナになったら、中国は沖縄を攻めに来るぞ。関さんこう言われてて、テロップは沖縄が攻撃対象、はてら。
ああね、関さんに対して
ちょっと、そう。だけどこれは、いわゆる関は語るなんですよ。
ああですね、そのパターンですね。
で、まあ、はてらは、関は語ると同義。
同義ですね。はい。
厳密に言うと違うんですよ。
まあまあ、そうでしょうけど。
なので、このはてなは、テレ東は責任持たんけなと、そんな感じの立ち位置ですね。
はい。
次は、そうなったらすぐに東京だぞ。これ、遠回しにね、脱東京を煽ってる。
そうね、脱東京的なことを言ってましたもんね。うん、
すぐ東京来るから、はい、東京出とけと。
うん。
そんな感じに。
これも論理の飛躍が甚だしいですよね。もともと台湾有事の話だったのに、沖縄、そして首都。
沖縄の次は首都攻撃、はてな。ね。これは関は語ると同義と。テレ東は責任持たんなと。こんな感じですね。ここで、新キャラ登場。海兵隊顧問。政治学者のロバート・エルドリッジさんの方と関さんの対談で、オープニングで、ね、関さんは、人には平和ボケした日本国民よ。いい加減目を覚ませ。とか言ってるくせに、ここでね、関さん自体が目覚めたような感じのシーンです。
ほう。
じゃあ行きますよ。
台湾有事っていうのは、はい、実際にいつ頃起きようとしてるんですか？
ですね、今年の11月から来年の1月までの間に発生すると考えてます。
え？今年の11月から、
はい、
来年の1月にかけてですか？
はい。
はい、どうですか？
いいですね。うん、
ね
え。ちょっと内容全く入ってこなかったですけど。要するに11月から1月にかけて、台湾有事がありそうだと。
あれ？あれ？あれ？あれ？あれ？今年の11月から、
はい。
11月からみたいな。ちょっとかぶってるし、面白いね。
っていう感じのね、このシーン。いいですかね。で、先ほどの11月から1月の間に起こるという根拠として、まあいろいろありましたけど、11月に中間選挙があると。あとは、多くの関係者が休みに入ると。年末年始ね。なので、台湾有事が11月から可能性がと。で、先ほどからね、お伝えしている、関さんがね、台湾有事が日本有事であるということを、昨日今日知ったかのようなシーンですね。
でも、関さん、前からそんなこと言ってませんでした。日本人の皆さん、どの立場で言ってるか知らないですか。
なので、ここで知ったのか、確認なのか、そんな感じ。まあ、じゃあ聞いてください。いきます。
その台湾有事がバンと起きるときっていうのは、日本有事にもつながってくるんですか？
はい。というね。
まあ、誘導して言わせた感じですね、今の。完全にそうですって言わせたときと同じ感じです。
そもそも、この人間っていうのは、宇宙から来たものだと思いますか？
完全にそうです。人類は宇宙人に作られたのです。
いいですね、やっぱこれぐらいスパッと言ってくれる人はいいですね、やっぱね。外国人がちょっと言ってることが分かんないで答えちゃったんだと思います。
ああ、そうか。巷ではこんな感じになってるけど、顧問としてどうなんですか？
そうそうそう。でも今ほんと冷静に見たら、この人専門家でもなければ、なんでこの人に聞いたんだろう、今思ったけど。
そして都市伝説ファイル4、保護にされてきた歴史。ここでね、この SE 都市伝説外伝、私が思った唯一の都市伝説、ここでですね、 P がめちゃめちゃかけられてて、何言ってんだっていう感じのところあったと思うんですよ。あの P を埋めていきたいと思います。
P は多いかもしれないけどって言ってましたもんね。
あとは自分で考えろということでね、考えさせていただきました、
はい。
結構ヒントがあったっていうのは、尺が多分そのままなんですよ。
ああね。
伏せているところを。
はい、そのままの。
そう。だから、その文字数割り出して、そこに何が入ってるのかっていうのをね、結構厳格に、
なるほど。
やってみました。
はい、はい。
ということで、まず、丸1。 日本の元総理大臣が
暗殺される
7文字、
うん、
7文字、あまあまあありかな、
言いそうじゃないですか、暗殺される、うん、
だとして、
はい、
丸2がおかしくなってこないかなと思うんですけどね。
テレビのニュース番組では何だろう、これこれ何文字なんですか。
これが予想では12文字、
うん、12文字、実際には報道では怨恨という、う
ん、そうね、考えられたのは2つなんですよ、うんうん、1個は宗教絡みの怨恨、
あ、はい、
テレビのニュース番組では宗教絡みの怨恨って言ってるけど、
うんうん、
これだけ理由とした場合はこうなんですけど、
そうですね、
うんうん、もう一個考えたのが、うん、状況で考えた場合には、はい、これはテレビのニュース番組では単独犯による襲撃って言われてるけど、
ああ ね
そっちっぽいでしょ、
組織的にやってんだぞみたいなね、
単独犯による襲撃っていうのが、まあ、丸二に当てはまるんだとすると、
うん
うん、1がちょっとおかしくないですか。
なんでですか。
僕はね、暗殺よりも、うん、日本の元総理大臣が襲撃される時代だぞ、
うんでも多分ですけど、うん、関さんだから、
うん、暗殺
いろいろ誇張する感じがあるじゃないですか。
まあね、でも暗殺って報道番組からしたら暗殺に見えないじゃないですか、
うん、いや誰も見えないと思う
ん
です
、うん、
関さんだから暗殺の方がちょっとっぽいじゃないですか、うん、
じゃあ丸2は単独犯による襲撃でいいですかね、うん、宗教絡みの怨恨じゃなくて、
うん、どっちかというと単独犯の方
ですかね。じゃあ、単独犯による襲撃って言われてるけど、うん、本当はここね15文字、
15文字、政治的暗殺だから、
ああいいんじゃないですか。
ああどうす、
うん、うん、まあありかもですね、
うんうん、
本当は政治的暗殺だからな、
うん、
あってなるとこれはそれの対比ですよね。
うん、
じゃあテレビニュース番組では、うん、ここがあれか、宗教絡みの怨恨って言われてるけどってことか、
うんうん、ああそうなるね、
うんうん、
そっちの方がぴったり、
うん、宗教絡みって言われてるけど、うん、本当は政治的暗殺だよと、うんうん、なるほど。じゃあ、ここですね、おじいさんの岸信介は〇〇になることで免れた人物だぞ。
これあんまり言いたくないな。その界隈の人がよく言うやつで言うと、うん、スパイだけアメリカの方についたみたいなことで免れたっていうことを言うじゃないですか、
うん
うん、
そういう感じね、
うん、
だとして、うん、じゃあ丸5、今の日本政府は丸々できないぞ、う
ん、これ何文字ですか。
これは8文字、
全く信用できないぞ。これパーフェクトですよ。
まあ言うなれば全然かどっちかかな、
ガンガンかもしれない
ギンギン、
ギンギン、
ビンビンということで、じゃあ守るしかないんだからな、4文字、
え、自分で守るしかない
ね、自分で守るしかないんだから。で7番、丸々取りに来るぞ、
玉を取りに来るぞ
4文字です。まあまあ4文字って厳密じゃないんで、
あ、まあね、
1文字2文字誤差はあると思うんで、まあでも玉をでいいですよ、
玉をでいいですよ守るしかないんだからな、首都を取りに来るぞ。
ああ、なるほどね、首都ね、日本王じゃないですか。
日本王でしょうね
じゃあ回答はこちら、
はいはい、
こういう回答でよろしいですかね、
はい、
とは言いながらですよ、
うん、
6番と7番、
うん、
これ P ですか。
確かに
自分で守るしかないんだからな、
あ、ワンチャン違うってことですか。
日本を取りに来るぞ、ね、僕大したことないけどビビらせてるんかなと思って。
おお、まあでも日本を取りに来るぞっていうのも問題です。いやいや、普通はですよ。その根拠がないという意味でですよ。本当はそんなのルフしちゃダメです
よ。
本当はね。
うん、本当よ。
本当よ。あの、これ、エンタメだから OK だけど、本当はダメよ。
本当はダメよ、関さん。
だから、やっぱ P なんじゃないです？
ですか、うん。自分で守るしかないんだから、これ P いりますか？ルフですか、これも。
いや、まあ、ルフの親戚ぐらいだ。自衛隊が守るんでしょ。いや、自衛隊じゃないよ、アメリカじゃないよ、自分でみたいな。ややこしい。いや、どうだ。
なんでこう P なの。
ね、本当だ。
適当にやったやろ。ここちょっと伏せたら。
いい感じな。ああ、まあそれ関さんの技じゃないですよ、
ね。うん。まあやるとしたらプロデューサーなんかなと思いますけどね。ここでね、先ほどね、テロップのハテナが関は語ると。 道義だと、はい、でも厳密には違うんよって、うん、これがどうなんかっていうのをちょっと順列をつけてみました、うん、
はい、
P とハテナと席を勝てる、
うん、
この順列なんですけど、はい、信頼度、その言葉に対して信頼できるかどうか、
はい、
一番信頼の低いのは、うん、P なんです。
ああ、なるほど、はいはい、あ、要するに一番根拠が薄いやつが P。
そうで、さっきのハテナ、これがその次に信頼度がある、
うん、
なんとその3つの中での信頼度があるのは関は語るんですよ。
ああ、
もう情報源言っちゃってますから ね、
まあ、ね、
関がって、う
ん、責任持ってますから
。逆を言うとこの P には責任持てないってことですよね。
まあそうなりますね。言えないんだって言ってましたよ。
これがね、うん、本当に思うんだけど、うん、言わせてもらえないって言うじゃないですか、
うん、
いわゆる都市伝説なんですけど、
うんうん、ね、都市伝説としては、うん、言えないことはないでしょ。
でしょ、
うん、でも厳密に言えばですよ、うん、バイデンを AI って言ったりとかですよ、
うん、
あの名誉毀損でしょ。いやいや、わかんないよ、うん、別に訴えないだろうけど、うんうん、相手が嫌な気持ちになるでしょ。
前ね、Amazon っていうキーワードに対して B が入ってた時に、
はい、
Amazon にとっては都市伝説としていう状態っていうのは有益だみたいな感じで聞いたんですけどね、
う
ん
う
ん、
ああね、要するにミスター都市伝説が言うことだから信憑性ないねっていうことで、うんうん、逆にいいっていう話でしょ、
うんうんうん、で、やりすぎ都市伝説じゃない他の番組とかで名前を伏せたりするときっていうのは、うん、事実だけど、うん、その人にね不利益を与える可能性があるから伏せるみたいな、
うん、
でもこのやりすぎ都市伝説は、
うん、
P にする理由っていうのは、
うん、
真実じゃないからって。
いや
違うの。
違うと思います。
本当な、
やりすぎ都市伝説が P 入れるときは、うん、P 入れたら面白いもう間違いないでしょ。
まあ確かにね、
尺度はそこでしょ、エンタメなんだ。
そうだ、
都市伝説なんだ。
いや僕ね、都市伝説なんなら、はい、P 入れずに言って、はい、信じるか信じないかって言えば、はい、いいんでしょって話じゃないですか。それをしないっていうのは、
ね、
でも今言われた通りだ。
通りでしょ。そっちの方がより都市伝説っぽいじゃないですか。
なるほどね、そういうことか、
うん、
いや僕ね、真実じゃないき言えんのだって。
ああね、まあ、都市伝説だから真実であろうがなんだろうが関係ないです
ね。ね、
ただなんか差別的な発言とか、うん、ああいうのはやっぱ言えないだろうからね。
もう本当ここだけでしたね、
うん、
都市伝説
ですね、
うん、
確かに。
そしてここ、
うん、
核を持っていない国は結局は侵略されてしまう、
うん、
テロップでは非核保有国は侵略されるっていう、うん、派手なね、席は語るとほぼ同期と、
うんうん、ですね。
でですよ、ここで自然災害も存在、
振り幅広いですね。でしょう、
急に来ましたね、ジャパネット的な。
ああね、
さらにみたいな。
まだありますね。
あります、災害の混乱をつく可能性があるよ、
うん、
中国ロシア、うん、来るかもよと、
うん、
ここで関さんの言葉、うん、その時守るべき人を守れるのか真剣に考えろよ日本人。
この提言に対する答えが難しいですよね、うん、聞かれたとしても。
だいたいやりすぎのいつものパターンだと、うん、言いっぱなしなんですよ、
うん、
ね、真剣に考える日本人、
うん、
でもここで、ね、どうしたらいいのかを、うん、関さんがね
言うてる。
意外にもねアドバイスがあったんですね。
おお、
どうしたらいいのか、うん、一丸となって重なってこのピンチを乗り越えていくっていうね、ありきたりのスローガン的な感じではあるんですけど、
うん、うん、まあ本当ですね。
もっと具体的に欲しかった、
うん、これはアドバイスじゃないですね。
スローガンでしょ。
スローガン、スローガン、うん、
それは分かってると
、うんうん、
まあ、分かってるっていうか、うん、ちょっと関さんには悪いけど、
うん、
非力さを感じるっていうか、頼りないやん。
そうなんですよ、
うん、
バランスが悪いってことでしょ、
うん、
これぐらい煽ったならば、うん、もうちょっと具体的な方法、まあ、例えばいくつかのオプションも用意して、こういう人はこう、こういう人はこうぐらいのことはまあ普通はしますよね。まあ、ただ彼は別にソリューションを提供してるわけじゃないから全然いいんですけど、
まあね、うん、
好きですよね関さん、うん、あの一丸となってとか、うん、団結とか。私も小学校の時思い出しました、
うん、
黒板の上に大体なんか書いてあるじゃないですか熟語が。あそこに団結って書いてあります。やたら先生が団結だ、うん、団結だって言うんですよ、
うん、まあね、本当でも価値観みんな違うから。
そうなんです
ね。そこでみんなが望む方向にっていうか、その一丸っていうのが、
そう、
ね、
これをだからトレンドからは離れるんですよ。だから今のトレンドがちょっと嫌なのか、うん、今のトレンドは違うと思ってらっしゃる節はありますよね、
うん、でもなんかね絵でしてこれが極論なのかなっていう感じはしたりする部分もありますよ。国対国じゃないですか、
あ
そのマンパワーじゃないけど、うん、結局そこで決裂してたらうまくいかんけ、はい、うん、とりあえず俺らにできることは同じ意思で固めることだみたいな、そんな感じに聞こえるんですよね。
あこれも客観的に見たときにこの一丸となって重なってピンチを乗り越えていくみたいな感じってあんまり日本人にマッチしてないのかなと思いますね。日本人ってどんな災害があっても大体一丸になってるんですよ。どんな時でも今までの歴史上一丸になってきてるんですよ、局所的に。ずっと他の国って何かそういうちょっと詐欺的なスローガンとかちょっとこう煽ったりとか、あとはその何かしらのインセンティブを与えないと一丸にならないんですよ。まあ大体一丸になってる時ってろくなことないなっていうのがありますね。要するにそういうもんなんですよ。別に日本人がそうだじゃなくて大体誘導されないと一丸にならないんですよね、うん、なんか大きいスピーカーがいてそれがぐーっと何かバイアスをかけて誘導してる時に初めて一丸になってるんですよね。だから大体歴史的におそらくろくなことが起こってないと思います。まあ客観的な話です
よ、うんうん、はい、だってよ関さんちょっと考えよう。
いやいや
ここで関さんの言葉、うん、そう遠くない未来人類は確実に災害や争いの末地球表面上には住めなくなる。テロップでは地球表面上から人類消失、
うん、
人類は一度地下に潜り地球表面上に戻った時には世界は AI が管理している。ここね、
多分これストーリー的に核戦争があってで地下に潜らなきゃいけなくなると長い間、そういうことでしょう多分流れとしては。ほんでもうそろそろいいかなっつって出てきたらなんとどこの AI か分からんけど AI が管理してたって話なんですよ、
うんうん、
AI ってどういうことなんだろうってその答えは当然用意されてはないと思うんですけど AI が何かとか抽象的に何か AI っていう言葉を使われてるんだろうなと思うんですけど、うん、AI っていうのはまあドローンのことを指してるのかなと思うんですけど、ドローンが瓦礫とかを片付けたりしてる間地下にいるんでしょうかね。でまあ一時して人間出てくるよみたいな話なんですけど、私の予測ですね、核戦争が本当に起こってしまったとしたら地下にね長い間潜らないですね。もう本当1日2日したら出てきて大丈夫、おそらくバイアスがかかってるんでしょうね、うん、あの北斗の拳をよく見られてたのか、
ナウシカでしょ、
あナウシカね、
うん、
核戦争みたいなことが起こってもぶっちゃけた話すぐ出てきても大丈夫。そもそも地下施設をどのタイミングで作るんだっていう話ですけどね、今できるのは地下鉄とか多少ある空洞に隠れるぐらい、まあ長くとも1週間いれば健康的な被害ってそうないと思うしという感じには思いますね。それがなぜニューワールドオーダーにつながるのかちょっと分かんないです。なんかあるんですか？ AI が管理したらまずい何かがあるっていうことですね。
そしてここで例のね、矢のような島に第三の太陽が昇るとき世界は生まれ変わる、
うん、
第三の太陽というものが核ミサイルではないことを祈ります。ここ最後いきます。
信じるか信じないかはあなた次第です。
やはりあなた次第です、はい、まあ、はっきり言われてますね。
はっきり言われてますね、
うん、
ここは、
まあ、無理なんでしょう。無理なのかあえてなのか1-0 を見ていないか。
あ
で最後先ほど無責任、
うんうんうん、
この辺の話になるんですけど、はいはい、あなた次第ですの後に
ちょっと待って、そもそも、うん、あなた次第ですって言ってる時点で無責任ですからね。ネガティブな意味での無責任っていう話と、
うん、
そもそも無責任という話ちょっと違いますもんね、うん責任を負いませんって言ってる感じですもん ね、
そうね、
うん、
で今のねあなた次第ですの後ですよ、うん、ガチななんか真面目なお知らせが出てきた、ね、後に最後にこれは2022年秋の放送です、うん、で関さんが言うんよ、
うん、
これで終わっていくんよ、この意図、
お意図、はい、
要はあの予言、
うん、
まあ本当誰かが言ってる予言やったら、
うん、
ここまでせんと思うよ逆に言うとね、うん、自分らが作ってきてる予言で、
ああ、なったら、
時系列的にね、2022年の秋に言ったよって、
はい、
ほらねって、いう振りなんじゃないかなって。
はい、おー。でも、 そんなことしなくても、うん、記録自体は残るし、みんなが見てるから、いや、それは2022年秋の放送で言ったよねってなるじゃないですか、わざわざ言わなくても。
まあでもそこをこう際立たせるためにあえて言ったと。
明確に分かる意図が一つあると思うんですけど、予言っぽいからでしょうね結論そこですね。
ですよね、
うんうんうん、
そうなるとあの予言自分らで作ったよって言ってるようにも聞こえますね。
確かにね、
うん、人のどうでもいい予言やったら最後こんなことしない、
言わない、
うん、
あ、でも自分たちで予言作ってあのポエムやったらちょっと恥ずかしいですよねしますかね、オープンに。
ちょっとね、ここはまた皆さんの情報を待ちたいですね。
まあね、
うん、
考察してくれるの
かな。そうですね、
どっから持ってきたのかとか。
そうそう、すごいとこから持ってきたら大変なことになるかもね。俺らは謝罪に行かねえけどなるかも。さっきその予言に対する覚悟って、これが無責任だみたいな話をしましたね、
うん、
っていうのがね、先日我々、
はい、
予言の書ってコンテンツ出したね、
はいはいはい、
あれに対してかなりの覚悟を持って、
うん、
10年後に答え合わせをするよって、
はい、
もう明白じゃないですか、
うん、
責任と、
うん、そうね、
その辺なんですよ、
うん、
それと比較した時に、
はい、あれみたいな、
本当無責任やなみたいな。
いや確かに ね、
自分で作ったら作ったでいいんやけど、作ったんなら
作ったと、
そう、俺らが作りましたで、それでいいじゃん。
まあでも面白くしようと思ったら、まあちょっとほやほやってしとくがいいんでしょう、うん、
だからこそ僕もいじれるわけで、
うん、まあね、
うん、
これガチだったらねまあこっちも逆にもうバッキバキになっちゃいますよね、
うん、
それ真剣にもし言ってるんだったら、うん、言わなきゃいけないことがたくさん出てくるっていうだけの話で、
うん、ということでね、
うん、
全部さらっていきました、
はい、
一応ね、優勝決めんといけない、
優勝決めないと、もう決まってるでしょ
僕の中ではねエントリーが、まああなた次第っていうのはありますよ、
うん、
一応エントリーとしてあります、
はい、
あれはもう多分毎回来ると思うんですよ、あれ
毎回来るでしょうね、
急にやらなくなったら、お、一度見たねってなるよね、
そう
ね、それはそれで追っかけてみたいなって、はい、いつまで白井で頑張るかなって時代ですってなったら
ね、ちょっとびっくりしますね、
おってな、うん、まあそのあなた次第、
はい、
あとチャッチャッチャッチャ
ッチャー、あーチャッチャッチャ
ッチャ、うん、と関さんの頭
まあ面白いですけどね、
とハエ、
ハエ
やっぱハエよね。
ハエが一番面白かった。
いいっすか。
はい。
ということで、何チッ
ペ。私結構面白かったんですよ。
うん。
20。
おっ、じゃあ20チッペ。
20チッペ。
はい。ということで、優勝は、ハエ、イツロペリカを20チッペ、進呈いたします。
はい。
関さん優勝おめでとうございます。
はい。
最後、もう一回ここ流れで聞いてみましょうかね。それでは、レディー。Go.
発生すると考えてます。
あれ？あれ？あれ？あれ？あれ？
今年の11月からある。
あれ？
いいっすね。はい。じゃあね、3番いじり倒して、
うん、
考察の終了させていただきたいと思います。
はい、もうお腹いっぱいになりましたけど。
次第です。